FM 横浜ポッドキャスト
鎌倉のカフェビブモンリモン氏のマスター堀内隆です。コーヒートークセッション、この番組は私堀内隆が時にはゲストを招きながらコーヒーにまつわる話をし、コーヒーをもっと楽しむプログラム。基礎的なことからハンドドリップの技術、最新のコーヒーカルチャーまでを知ることができるポッドキャスト番組です。初回は11月6日月曜日夕方5時頃配信予定です。ぜひ聞いてください。
FM 横浜ポッドキャスト、
トロウカン川端の鎌倉時代からメールが届きました。この番組は歴史大好き神奈川住みます芸人コロウカン川端武蔵が聞いて学べるポッドキャストをお送りします。どうも、改めまして神奈川住みます芸人コロウカン川端です。神奈川にはいろんな魅力のある場所がありますが、今回は大河ドラマ鎌倉殿の13人でも熱い鎌倉時代に焦点を当てていきたいと思います。さて、本日も番組宛にメールが届いているそうです。神奈川県鎌倉市、19歳、ラジオネーム湘南の海マジアゲ幕府マジマンジさん。コロウカン川端っちヤッピーヤッピー、最近は鎌倉幕府っちのおかげで平和だし、週に5回は湘南の海行ってます。楽しそうです。和田長浜海岸最高。てかさ、行きに傘さして出かけた時、帰り晴れてたら絶対傘なくなるんだけど、あれどこでなくなってるん？知らんよ。まあ知らんよって話かごめちや。ちょっと手のひらでなんか遊ばされてる感がありますけどもね。てかなんでうちが川端っちにメールしたかっていうと、なんか聞いた話によると、意外とすぐに鎌倉幕府っちって倒されちゃうって聞いたのね。でもうちからしたら、こんな平和で楽しく暮らしてるのになんでって思っちゃったわけ。そこんところ教えてほしいんだけど。 PS、 万字って何画で書いてる？うちは6画、2画です。なるほどね。今回は鎌倉時代のギャルからメールが届いたようです。鎌倉時代にもギャルがいるという驚き、決して史実ではないです。ちなみなんですけど、メール中にですね、和田長浜海岸というワードが出ましたが、こちらが、たまたま、コロウカンとしてですね、神奈川住みます芸人の、チーキーザ55という BS 吉本の番組で取り上げさせていただいてます。はい、よかったらぜひ、チーキーザ55、木曜日昼の1時から5時の番組です。 BS 吉本にて見てみてください。ということで、本日はなぜ鎌倉幕府が崩壊したのかを学んでいきたいと思います。さて、鎌倉幕府の治世、それこそですね、鎌倉殿の13人のみんなが頑張ったおかげで、なかなかに平和な時代が訪れます。しかしながら、先ほど湘南の海マジアゲ幕府マジマンジさんからいただいたようにですね、意外と早く鎌倉幕府は倒幕されてしまいます。なんでだったのかを見るために、当時の人々はどのような暮らしをしていたのか、まずは鎌倉の武士たちはどのような暮らしをしていたのか焦点を当てたいと思います。北条氏をはじめとする有力な武士は、住んでいる本邸に加えて別荘、さらには幕府に赴くときに使うためにあります幕府近くの宿、この3点セットの家を構えていたというふうに言われています。例えばですが、有名な金沢文庫、横浜市の金沢区、こちらは北条氏、金沢にいる北条氏の別荘として有名です。ちなみにですが、金沢文庫の周辺、金沢区にですがね、瀬戸神社というのもありまして、その他にも 3,4 つぐらいですね、この鎌倉時代ゆかりのお寺があります。よかったらぜひ訪れてみてください。しかしながら、大半を占める地方武士はこんなにも3つお屋敷を構えることはできません。鎌倉に館を構えられるの自体が稀でありまして、大体は地方に1つの屋敷を構え、 その周りに庶民たちが暮らしている。だいたい140坪ぐらいを1人か2人で構えていたのではないかと言われているそうです。ちなみに今鎌倉駅では1坪がだいたい110万円だそうです。なんで140坪かける110万円で、なんと1億5400万円ですか。いや多分高いですよね。これはすいません、僕は27年間神奈川住みます実家住み芸人なので、あんまりその家を借りたとか分かんないんですが、きっと高いはずです。でも、当時のね時価と、もちろん全然違いますから、当時としてはむしろですね、もうちょっと大きい館を構えたい、武士の頑張りとしては狭いという方の考えが一般的だったそうです。先ほども言いましたが、周りに住んでいる庶民たちが縦穴の住居か、もしくは掘っ立て柱を建てた建物に住んでいたそうです。さて、どのような食べ物を食べていたかもちょっとだけお話しさせていただきます。実は鎌倉には今も残る井戸がたくさんあります。鎌倉実勢と言いまして、当時から、まあ、今もなんですけども、鎌倉って海が近いのであんまりいい水が出る場所ではないんですね。だから美味しいお水が取れたりとか、まあ比較的美味しめの水が取れる井戸というのは大変貴重で、井戸がたくさん掘られていたという跡が今も残っています。食べ物はですね、そんな井戸から取られた水、その水を使って例えば煮炊きにしたりとか、お米はもちろん蕎麦とか里芋とか、そのような煮込んだり、あとはですね、肉食もしていたみたいで、まあ鹿やイノシシ、あとはもう鳥、魚、だから結構今とあんまり変わんないご飯食べてたんじゃないかなと思うんですよね。その味付けはまあちょっとあれですけども、でも調理器具も結構すごくてですね、まあ土鍋とか、まあ、包丁まではわかるんですけど、なんかおろし皿出土したみたいで、大根おろし食べてたのみたいな、それ調べてみたら大根はないみたいなんです。大根がなくておろし皿先なんかいっていう結構びっくりニュースなんですけど、なんかでも山芋あったみたいなんで、とろろ、これはもうご飯にとろろ乗っけて食べたんじゃないでしょうか。いやお腹が空いてきますね。これは今晩の晩飯はとろろ丼にしてください。さて、その他にもですね、ペットを飼っていたりだとかですね、化粧をしておしゃれをしていたりとかですね、現代にもちょっと通ずるような生活をしていた。だこういうのってその何が大事かっていうとですね、平和な時代じゃないとこういうのって起こらないんですよね。その例えばですけど、政子がそれこそ頑張っていた時代、鎌倉殿の13人でいう小池栄子さんの役ですね、そんな時代はなかなかその当時激動の時はおしゃれしてる時間なんてもちろんないです。そんな暇ないので、それが平和になっておしゃれできるような時代になってる、まあ、こういうのが、安定した時代であった証拠になるわけです。政子も晩年はお化粧をしていたみたいで、静岡県の三島大社というところに政子が使ってたであろう化粧箱のようなものが置いてあるそうです。さて、そんな平和な時代ですが、平和な時代長くは続かないんです。なんでかというとですね、大きく分けて庶民と武士、お互いが平和になった時に全然違う感想が生まれてしまうんですね。まずは平民なんですが、それこそ僕みたいな人間はもう平和大好きです。例えば農民は農作業に従事できるわけです。しかも頑張って育てた野菜が戦で燃やされたりもしない、これは作りがいが満タン。対するのは虫だけですね。新しい肥料を作ったり、あとはもう当時米の品種改良とかもしてたみたいです。でこの品種改良によってですね、新たに二毛作というのができるようになります。当時一つの田んぼ一つの畑は、一回しか収穫ができなかったんですが、別のものを作ったりすることによって一つの土地で2回取れる、それでもなお土地が痩せ細らないという、新しい肥料と品種改良の賜物なわけです。まあ単純に考えて生産量が2倍なわけですね。でさらにですね、動物を使い始めます。牛馬行と言いまして、牛とかに田んぼを引かせてる写真見たことあるかなと思うんですけど、あれも鎌倉時代に始まります。さらにですね、鉄製の農具もできたことによって、その農業の効率も驚異的にアップ。結局これもその戦しなくていいんで、こういうのに当てる時間があったんでしょうね。農民たちはこのようなことから、比較的裕福になっていきます。中には名士と呼ばれるようなですね、代表者も出てきて、かなりの富を築いていたんじゃないかなというふうに考えられます。また商工業者たちの、組合ザというのも結成されます。 商人たちも、チームを組んでですね、販売の独占を行います。まあ、今では禁止されてますが、なぜ今独占禁止法みたいなのがあるかっていうと、そのいわゆるその会社が儲けすぎちゃうから禁止なんですよね。だ逆に言えば当時独占が OK だった商人たちはだいぶ儲けてたはずだと思うんです。このようにですね、農民、特にまあ名士さん、農民の代表さん、さらに商人たちは着々と平和な時代に力をつけていくわけです。しかし武士たちはどうでしょう。武士たちはですね、当時子供が生まれるとその子供たちに、まあ、分割して相続していくというのが一般的だったそうなんですけども、まあ大体あの時代に子供一人ってことないと思うんですよ。多分子供をもうわんさか産んで、その中のまあ男の子に、どんどん領地を割っていくわけです。例えば男の子が2人生まれたら領地は半分、3人生まれちゃったら領地は3分割。ちょっと世界史になっちゃいますけども、あのカール大帝もあのめちゃくちゃ大きいフランスの原型になる国なんですけども、作って結局その後子供3人ですぐ分割しちゃってあんまうまくいかなかったりしたんですけども、やっぱ歴史は繰り返すじゃないですけども、どうしてもその3人の子供が全員いい領主として頑張れるかって言ったらそうでもないし、その子供がまた3人産んだらさらに3分割するし、領地がどんどんどんどん減っていくわけです。で武士としてはですね、要はもう戦いがないとは新しい領地が奪えないので痩せ細っていく一方なんですね、子供が生まれるたびに。でもそれって結構不満じゃないですか。だって武士が頑張って守ったからその土地の農民たちが農業できてると武士は思ってるわけです。まあ農民側としても、いや君らのために飯作ってるんだよっていう意見もありますけどもね、武士としてはやっぱり不満なわけです。さらにですね、そこに追い打ちをかけるように2度に及ぶ元寇、大陸の方からですね、文英の駅と公安の駅と言いまして、元の国が攻めてきちゃいます。これが初めての鎌倉幕府における防衛戦争なんです。これって何が嫌かって、一応2回とも退けるんです。有名なあの神風が吹いて勝ったって言ってるのか分かんないですけどね、まあ、多分来る前に相当船が沈没したんでしょうね。なんとかまあ日本は防衛に成功します。でもこれあくまで防衛に成功してるんで、あの要は戦いに土地を取りに行ってはないんですよ。土地を守れただけなんで、めちゃくちゃ命がけで、しかもすんげえ強い外国人の軍隊が来たのに勝ってなお報奨がゼロなわけです。何ももらえない。これはさすがに不満。僕らも命がけのロケがあって、ギャラ0円ですって言われたらさすがに断ります。というか命をかけなくてもギャラは欲しい。1年目の時あの吉本のライブがあって若手で出てギャラがあの200円、そこから源泉徴収20円引かれて180円入ったんですけど、0円じゃないですからね。はい、僕らもそれをね180円ためにネタを作れたわけですが、命をかけて0円はさすがに厳しいですよ。さあそこでもちろんその幕府とですね御家人たちの間の主従関係にひびが入っちゃいます。だってお礼をくれるから頑張ってたのに、頑張ったのにお礼くれないんじゃ話違うじゃん。よく言う御恩と奉公の関係が崩れちゃったわけですね。さあ苦し紛れの幕府、武士たちに何をするかというと特政令というのを出します。この特政令というのは簡単に言うと、持ってる借金ゼロにしていいよというやつなんですけども、これがねあの歴史で何回か出るんですよ、世界史でも。でも俺は言いたい、特政令だけはしない方がいい。特政令して成功した多分一回もないんじゃないですかね、歴史上。これ何がダメかっていうと、借金がゼロ円になる。そうすると借金貸しはまず損するの当たり前じゃないですか。でもこれって実は武士が得したわけじゃないんですよね。返せない分が返さなくて良くなっただけで、そんな人たちはもう今もお金がないんで新たに借りたいわけです。でも返ってこないんだったらもう貸さないじゃないですか。なんせ金貸したちはですね、先ほど言ったように平和な時代にお金をやりくりするぐらい儲けちゃってるんで、別に返ってこないならいいよ、もうなんだろうな、潰れる会社に投資しないというか、そんな感覚だと思います。だ結局お金は武士借りれなくなる。で金貸したちも損をする。要は平和で、力を蓄えてきた庶民も不満、武士たちも武士たちで結局不満。こうなってくると幕府が力が弱ってしまってですね、ここにつけ込むのが後醍醐天皇という人物です。朝廷で力をつけていた後醍醐天皇はですね、挙兵をします。 そこにですね、後の室町幕府を築くことになる足利尊氏などが討伐に参戦するんですが、結局は不満を持ってますから。だって後醍醐天皇を倒したってどうせまたお礼もらえないんでしょっていう気持ちで、で結局後醍醐天皇側についちゃうんですね、足利家も。そうして瞬く間に鎌倉は落とされてですね、1333年鎌倉幕府は滅亡してしまいます。さて今回のまとめです。平和な時代が来ると豊かになっていく農民や商人に対して武士は衰えていくことになりました。元寇によって幕府と御家人との主従関係は崩れてしまい、やがて後醍醐天皇によって鎌倉幕府は滅ぼされてしまうのでした。メールをくれた湘南の海マジアゲ幕府マジマンジさん、ありがとうございました。いや何よりも解決したのか怪しいですね。なんでかっていうと、このなんか湘南の海に5回遊んでるギャルの子聞いてくれるかな俺のラジオっていう心配。でも聞いてほしい。あの海行って行きの海の車でも聞けますからね、ポッドキャストはいつでも聞けるんで、ぜひとも、湘南の海マジアゲ幕府マジマンジさん、そして海が大好きな皆さん、行きの車そして帰りの車、ぜひとも鎌倉時代からメールが届きましたポッドキャスト第1回から続けて聞いてみてください。というわけで今日はここまででございます。4回にわたって鎌倉時代のお話をしてきたんですが、ちょっと感想を言っていいお時間があるみたいなので、あの初めてのラジオポッドキャストとなりましたが緊張しました。ラジオブース入ってなんかあの向こう側がですね白黒に見えるみたいな、なんかあのいやなんか謎の黒いガラス2枚挟んでブース分かれるんですよ。なんだよ、なんかその車のガラスみたいな、あんまし見えなくなっちゃうんですけども、でもそんな中ですね、ちょっと薄暗く見えるあの奥にいる制作の方、王道さんと山本さん2人がうんうんと深くうなずいてくれるのを見て、なんとか安心して喋ることができました。もうあの鎌倉殿の13人が流行ってる今の時代ですけども、僕は今あの FM 横浜殿の3人だと思ってますんで、この3人でこのラジオはできたとそう考えております。映画枠はですね、またやれたらいいなと思いますので、皆さん、いつものようですが、この番組の感想は、Twitter でハッシュタグメールが届きましたをつけてツイートしてください。お待ちしております。また今回の4回にわたって収録させていただきましたポッドキャストをぜひ何回も聞いていただけたらなと思います。多分あのそしたらまたやれるはず、また皆さんのお会いとして話せるはずですので、よかったらあのこの時代の話をしてほしいとか、そのような声もいただけたら、なんとかあのあれですね、 FM 横浜さん側がやんなきゃいけないぐらいのコメント数、ああこれはやんなきゃダメだなっていう危機感を持たせるのは皆さんのお仕事です。はい、またぜひ FM 横浜殿の3人を集結させてください。また、皆さんに少し強くなった僕がお会いできることを楽しみにしておりますので、以上、改めまして鎌倉時代からメールが届きましたでした。お相手は神奈川住みます芸人五郎館川端でした。